そうですね。私は卸業あるいは製造業、製造したものを売ってる場合多いんだけども、卸売業もやってますな、一緒にうちの会社は。卸売業というのは同じお得意先にずっと長年月にわたってお取引願わないか、それから小売業の場合は表取り当てる人に売るだけやから、その人とはもう次にその人は前買いに来るかどうかわからないし、どんな人でもいいわけや、早い話が。ところが卸売業は商売しもって人生を私も弱ったりせんだなというような、非常に限られた 人物というか、同じ人物と売りも買いも取りしていかんならんということで、例えばうちの会社の場合は400何十件500件近い人のお得先がある、この人と付き合いしもっていかんならん、それから 100件か150件の仕入れ先、下請けさんがおる、こういう人とつながりを持っていかんならん。でそうするとその人間性というか、自分の心も大きな規模で協力を持って、困った人も助け、世の中正しい商売をしていかんなら、そうすると正しい相手と付き合いしてる方が自分としては人生を弱ったりしやすいと思うのね。横島なことばかり考えてはる人、そういう人と毎月顔合わせて商売の話してるのは嫌やし、その人に先ほど言うたように主に交われば赤くなる、やましいことばっかり考えて人の失敗を喜んでるような人、人を成功したら妬む人、そういうような人と付き合いしてたら自分の心も汚れやせんかな、大体面白くもない、人生楽しくもないというふうなことがこれはあるんじゃないかと私は思いましたな。で初めて親父が前も一遍お得先行ってみろということで、西日本のある地方へ行きました。そうするとそこの主人公はその話をいきなりなさったんですよね。我々は毎月お取り引きする相手やから、立派な人になってほしいし、でお互いに励まし合いで正しい商売の道を見つけていこうと、そういう心掛けで行ってほしいと言いなさったんで、初めはピンと来なかったよな、何しろ24歳の男やから。そうしたらしばらくしてるうちにだんだん分かってきまして、長野さん、京都のある人はね、集金ないから言うて立ち裏なんだよと。それで私はあくる月来た時にそこの息子に説教したと。おめえは集金がないから言うて訪問しないのかと。集金なくても経営者の息子なら経営者としてのここ話があるだろうというふうにおっしゃったと。その京都の徳崎の息子さんは私におっしゃったんで、なるほどこの旦那、そうですね、私もそういう意味のことをそこまではっきりおっしゃらずにぼんやり言っていただいたことありますよと。でやっぱり経営者はそれぐらいの心意気持って、お取り引き先、お得意先が立派なお方になってほしい、立派な人生を送ってほしい、立派な堂々たる商売をしてほしい、自分もそうしたいけども、お得意先も仕入れ先もその正しい商売を貫いてほしいと。そうすると気持ちも良ければ自分の人生も楽しい、で世の中のためにもなる。やましいことで不正なことをしたり法律違反したり、とんでもないやつは付き合いたくないのが人生だということで、つまり人格の向上を商売の繁栄と同時に達成できないかという願望があるはずやというような姿勢ですよね。でこれは立派なことで、そうすると人の人格を測る物差しを持たないか、儲かる人と付き合わせたらええねんと、これをそういうのばっかり考えてるのは実にお粗末な人生ではないかというふうに思うわけよね。 でこの話でその人物を見る眼力養わないか、眼力養わないと判断力やね、まあ、もちろん自分の脳みそのことやけども、心で相手の心を読むということも大変必要なんやな。大きいことと小さいこととの価値判断の基準、何が一番大事なことかということを忘れたらあかんね。だから商売は銭儲けは大事やけども、銭儲けとそれじゃあ、自分の堂々たる商売のやり方、人生とどちらが大事か、もちろん自分が大事ですよね。ですから心の持ち方も大事や。心の持ち方を例えば10点満点としたら、利益追求するのは何点かと、でこれは各自自分の物差しで測ったらいい。でこれを価値判断、死んだ万象に対する価値判断の基準ということになるわけで、何を大事かによってその人の人生狂ってくると思うんですよね。単なる目先の力に釣られて走ってるんじゃなしに、商売をしていることが世の中のためになってるんやと、あるいは従業員のためやと、会社のためやと、あるいは男性のためやというふうなことだね。昔私は松下幸之助さんの本を若い時読んだことある。そうすると面白いこと書いてあって、自分の生み出す電気製品はどんどんたくさん作ることによって、どんどん安く、値段安く売ることできるんだろうと、相手さんは喜んでもらえると。例えば、1万円のテレビよりも5000円のテレビが嬉しい、こうでございます。どんどん生産してどんどん作って、良いものをどんどん世の中に提供することによって、自分の会社の製品はどんどんゼロに近づいていくんやと、ゼロに近づくまでどんどん我々頑張りましょうと言うて従業員に挨拶なさったことがあって、まあ極端な話やけども、何もゼロのものを作ってたら商売にならんだけどね。それぐらい世の中との関係を強調なさって、人間の生き様をそこに示しはったと思うんですよね。経営者の心ということで、お金儲けの神さんと当時言われてた松下幸之助さんの本にそういうこと書いてあった。商売して器量、相手の器量も読むようにならないか。この話の続きをちょっといたしますが、天下に轟いた徳川時代、300年続いたらしいね、徳川の時代はね。その中でも名君中の名君と言われたのは8代将軍徳川吉宗、これ名君やったな。実に最近テレビで暴れん坊将軍という番組を晩の8時からやってますわ。私がよく見てるのはその、時代劇専門チャンネルというケーブルテレビやけどね、いつも見とる。その人の若い時の話をちょっとここでしたいんですよね。その人物を見る眼力の話です。八代将軍吉宗は和歌山の出身で、和歌山の殿さんの娼婦というのはつまり目かけさんやな、百姓娘やったんや。その人はね、百姓の娘を目かけにして、だから制裁じゃないわけ。つまりまあ大名は目かけ余計何人も置いてたからさ、として育ったわけで、その兄弟もたくさんおったんや、制裁の子もおったんやけども、病気とか何とかでとうとうあの人に運が回ってきて、あの人が徳川八代将軍に就任したわけですよね。ところが娼婦の子であって、殿さんの和歌山におった自分の二十歳代の頃やと、もう二十歳になってないかもわからんとにかくわんぱく盛りで、まあ殿さんの子やいうことで、 もちろんお守り役もおるんやけど、わんぱく三昧でほぼちょっといたずらして歩いてたわけだね。そうすると隣の国に三重県というところがある、伊勢神宮がある。そこに伊勢神宮の金梁の浜辺があって、そこをアコギという 町、アコギヤ浜という、つまり浜辺ですよな。そこはお寺の寺領、お寺のその土地やから、その魚は伊勢神宮に奉納する魚であるということで、一般の人は魚を取ったらいかんことになってたわけや。禁漁区や、つまり。魚を取れない。ところが、隣の国の和歌山の殿さんの子の恥大将軍吉宗の若い時に、わんぱく盛りでそこへ行ってやね、魚を取ってたわけや。当然、禁漁区やから、針番がおる日、5年になった、捕まったわけや。で、豚はこれ入れられたわけや。そしてその時の、その、奉行所の、つまり裁判官が、吉見の若造を吟味するわけですね。お前はどこの出身か。その時もう悪びれたらいかんと思って、吉見のわんぱく少年は、私は、紀州和歌山の殿さんの子で、こういうもんですと言うたわけやね。ところが、その時の裁判官が、裁判官というか奉行さんが、実は後のように天下一の名奉行たる、大岡越前の神だった。それで、バカ野郎、いかげんなことを言うな。殿さんの子であるという、そのようなことを奉行所で、嘘をつくこの大バカ野郎めということで、ほとんど無罪同様にして、今後一切そういう嘘をついてはいかんぞということで、権力で逆らったことをもう全然無視してやね、重大な罪なんやけども、無視して追い返すわけなんですよね。で、この大岡越前守の腹の底は、もし三重県の奉行が、和歌山の殿さんの子をやね、裁いたとする。例えば、金庫を寄せば送りとか働けとか、なんか刑罰にしたら、三重県と和歌山との地続きやけども、完全に国が違うんやからね。もちろん、大名同士の戦争になりかねない。戦争にはならんやろけど、揉め事になって大事になるわね。しかも、たかが浜辺で魚とだけのことやから、そんなことで大事にしてはいかんという、その判断が、大きな判断があるわけ。ところが、吉宗も偉かった。あ、俺を罪に落としては国同士の争いになり、天下騒乱のもとになる。だから、これは、私の罪を伏せて、殿さんの子であるとそういう嘘をつくなぁ、いうことだけで、微罪で放免した。この奉行はやっちゃと。ということで、大岡の名前覚えとけたわけ。それから、おそらく10年、15年経ったと思います。紀州家の、将軍の子、吉宗が、天下の将軍になったわけね。で、江戸町奉行を任命する段になったわけ。その時に、10年前のことを覚えとって、わざわざ招待するわけ。その人物。これを持ってきたら江戸は収まるだろうと。名奉行。それが最後に天下の名奉行になるという最初のスタートはそこにある。ここで言いたいのは、その人間を、もう値打ちというか、判断というか、人間というかな。それを見通して、忘れなんだ。それを自分の天下の時に、重要なポストにつけて、国を治める。これ能力やね。人を見る眼力と能力を発揮さす、立派な部下を、拾い上げて、小さな町奉行を天下の名奉行にした。ということで人を見る目もなかった。